ます。それでは詩編の、方でありますけど、第81編を一節からご一緒にお読み、詩編の第81編、一節から終わりまでご一緒にお読みいたします。我らの力なる神に向かいて高らかに歌い、ヤコブの神に向かいて喜びの声を上げ、歌を歌い、鼓と良き音のことと相当を持ちきたれ、新月と満月と我らの世知の人にラッパを吹き鳴らす。これイスラエルの掟、ヤコブの神の定め。神先にエジプトを攻めたまえし、ヨセフの中にこれを立てて証となしたまえ。我賢にいて未だ知らざりし言葉を聞け、我彼の肩より重荷を除き、彼の手を籠より免れしめたり。何時悩める時呼びしかば、我何時を救え。我イカズチの隠れたるところにて何時に答え、メリバの水のほとりにて何時を試みて、我が民を聞け、我何時に明かす。イスラエルよ、何時が我に従わんことを思う。何時のうちにあだしがみあるべからず、何時あだしがみを拝むべからず。我はエジプトの国より何時を携え出たる。何時の神へは、何時の口を広く開けよ。我物を満たし、されど我が民は我が声に従わず、イスラエルは我を好まず。この上に我彼らが心の固くななるに任せ、彼らがその心をままに行くに任せた。我は我が民の我に従い、イスラエルの我が道に歩まんことを思う。さらば我速やかに彼らの仇を従い、我が手を彼らの敵に向け、かくてエホバを憎みし者も彼らに従い、彼らの時は常しえに続く。神は麦の糸よきをもて彼らを養い、岩よりいでたる蜜をもて何時を明かしむべし。はい、まあそうですね。まああの十節は、何時の口を広く開けよ、我物を満たしめ。まああの我この何時の口を広く開けよう、まあ口開ければ神様ものを入れてくれるという話でもないんじゃないかと思うんですけど、まあ我々が神様に叫び求め、呼び求め、祈り求めていくということにおいて、まあ私たちの必要がまた与えられてきますから、何であっても、神様にまあ祈り求めていくことは、生きなさいと言ってるわけね、生きなさい。まああの神様からすれば、あのもっともっと自分に頼ってほしいわけですよね。まあ人間に対してもそうだし、愛する兄弟姉妹方に対してもそうでありますし、私たちが神様に頼ることね、寄りすがること、これは神様が求めていることでありますね。まあけれどもイスラエルの人々は あまりその神様のに求め寄りすがることをあまりしなかったという、まあそういう時期もあったわけでありますけれども、まあ11節ありますように、されど我が民は我が声に従わず、イスラエルは我を好まず。神様はもっともっとね、イスラエルの自分の民ですからね、神様はお作りになった民族ですから、もっともっと自分に頼ってほしい、ね、まあ、聞いてほしい、自分に従ってほしい、そうすれば祝福される、ね、神様はその民の祝福しか願ってませんから、はい、だから人間にとって重要なことは神を恐れるということですけど、この恐れるっていうことも、あの字を一つ間違えると恐怖の恐れるっていう方になると これはもう全然違った意味ですからね。神を恐怖の恐れを持って神を恐れてはいけません、うん、それは聖書にないから、そんなことは、そして神を恐れている人は自己中心的な人ですよね、世の中で言えば。そういう意味でね、そう、恐れているというのは恐怖だ、神は恐ろしいお方で冷たいお方で、そして自分がですね、神様の身を忍びながら、まあ、生きていった方がいいっていうのは、まあ、そういうその恐怖の恐の恐れで神様を恐れているというのは、これはもう丘と違いもいいところで甚だしいわけです。我々は神を敬うという恐れね、神様を敬う、ね、賢み敬うというね、まあ、畏敬の念を持って接していくわけですけども、それは当然そうですけども、それは神が愛のお方であり、我々の罪とがを皆許して、ね、許しの神であり、ね、私たちの私のために罪のために、そうですね、死んでくださった、命を捨ててくださった、まあ、聖書を読めば読むほどこの神様ということが見えてくるわけでありますね。ですから私たちこの恐れる恐れって日本語もちょっと変だとかって、恐れるっていうのも よく漢字でちょっと書かないとね、神を恐れるって言ったらなんか恐怖の恐れてる神様は恐ろしいお方なんですかって、こういうふうに、まあ、勘違いする人が多いわけであります。だからそういうものではないと、うん、だから私たちは自分 の感覚で神様をですね推し量ってはならないんですよね。神様とはこういうことだということですね。特にこの世の中の宗教をこう、遍歴してきますと、そのですね、神様っていうもうイメージがそこで出来上がってますと、まあそれは崩さないといけない、はい、それはもう偶像の悪魔サタンの神様ですからね、この世の神々だから、彼らは本当にですね腹黒いところであって、人間を滅ぼそうっていう、ね、人間をもう使うだけ使ってそして滅ぼしていこうっていう、これが世の神様だよ、うん、まあ世の神様っていう必要ないよ、世の神々だよ、うん、だから聖書はそういう悪魔サタンのことを世の神々と言ってるわけです、うん、ね、だからこの世の神々に対抗していくために、まあ、別に対抗していくためにどうしたらいいか、ね、だから世の神々が我々をそうですね、試み誘惑してくるということはしょっちゅうあるわけであります、けどそれに対抗するためにはどうしたらいいか、ね、そうした時にイエス様は、悪魔に試みられた、まあ、この前もお話ししましたけども、悪魔サタンに試みられた、ね、そういった時サタンがそうですねイエス様に対して、まあ、3つほどこうなんていうかね挑戦状を叩きつけてるようなところがありますけれども、けどもイエス様はそれに対してですね、聖書の言葉、聖書に書かれてあると聖書にあるなり、ね、聖書に書かれている神の言葉、聖書は神の言葉ですからね、によってそれを撃退してるっていうか、サタンは離れていったっていうわけです。だから逆に言うと、この聖書の言葉がわからないと、まあサタンにもこれ我々やられっぱなしになってしまう可能性もありますからね。だから唯一我々がサタンに手向かってですね、立ち向かって、立ち向かっていく武器というのは、これは神の言葉、聖書の言葉。だからその聖書の言葉を知らないとなれない。だからイエス様ですらも聖書の言葉もし知らなかったら、悪魔サタンにこれ対抗できなかった、打ち勝つことできなかったわけです、うん、けどもイエス様は聖書の言葉をよくご存知でありまして、もう少年の時から、学者と対等に論じて打ち負かしたっていうんですからね、聖書学者と。ですからどこでそんな聖書を学んでたのかと思うんですけども、まあおそらくはマリアさんが一生懸命聖書を読んで教えていたか、まあもう少なくてももう文字が読めるようになったらもう十分ご自分で聖書を読んでいたか、まあとにかく、マリアさんもそうですね、家系から言ったらこれはダビデ王の系統ですからね、だからイエス様に聖書を幼い時から触れる環境っていうね、この環境というものが非常に重要なんですね。 だから聖書があるというところだったと、少年の時から神の言葉、聖書の言葉をイエス様は持って学者と論じ合っていたというわけ ですから、まあそういうところを見ますと、我々もですね、神の言葉がないとサタンに立ち向かうことできません。打ち勝つことはできません、はい、まあサタンがいろんなこと言ってきてもですね、それに対して聖書には何と書いてあるのか、これが私たちの、まあ、視点がそこにあるわけです、世の宗教、まあ、世の宗教なのか何なのかよく分かんないのが、サタンだサタンだってよく言う宗教ありますけど、別にキリスト教でもないのに、世界の20億のキリスト教のクリスチャンからすれば、日本人はおかしなことばっかり言ってるなんて、あんなあの変な宗教がサタンだサタンだって言ってるけど、神の言葉が一つも出てこない、聖書の言葉がそこに一つも出てこない、これはですね、もう本当にですね、キリスト教でもなんでもあり、まあ、キリスト教でもないし聖書でも、ただそこから、まあ、自分勝手に都合のいいものだけ引っ張り出してきて、まあ、言う、まあ、そういう宗教団体も本当に、横行してますけどね、だけども私たちは確かにサタンは悪霊の頭であって、この世の神々であってね、その世界を支配している支配権をまだ、持っているかもしれませんけれども、まあ、我々にとってみればもう無に等しきものですけれども、なぜならば神の言葉があるから、はい、神の言葉がないから、これは皆恐れ不安におののいているわけで、はい、ですから知らないということが恐れと不安を生じさせているわけですね、はい、で私たちは聖書の言葉をしっかりと内に持って、それだけじゃありませんよ、それから御霊、聖霊が私の中に、聖霊と聖書を持ってそして歩んで進んでおりますから、何も恐れることもないし、おののくこともありませんよね、ですからけれどもね、神様がいかに、世の中の人々もそうだし私たちもそうですけども、いかに人々にこの、自由というものを与えていらっしゃるか、神様は、はい、ですからその自由の与えられた自由をどのように用いるかっていうのは一人一人の責任なんですよね、これは聖書的に見てそうですね、イスラエルの人々もそうですね、神様に従うことも自由、神様を拒否することも自由、今世界中の人々にはそうで、福音を聞いてもそれを受け入れるのも自由、ね、受け入れないのも自由、はい、そうですね、ですから、このイスラエルの人々に神様が望んでいることは、私に従ってほしい、ね、私に頼ってほしい、私にそう寄りすがってほしい、口を開けてそうですね、私に祈り求めて、ね、来るなら私はそれを満たしてあげる、ね、で神様は満たしてあげたい、祝福してあげたい、ね、そうですね、あげたくてあげたくてしょうがないのであります。けれども世の中のこの悪魔を去ったの世の、この世の神々は奪いたくて奪いたくてしょうがないのであります人から、ね、だけどもその不思議なことに人間の中には奪われる方を好む人もいるわけ、そうですね、自由よりも束縛を好む人がいるわけ、縛られる方が好きだっていう人がいるわけ、これまた不思議だなとこれもまたね、我々はまあ、そこも不思議だなと思うわけですけども、ですからこの使徒行伝の第3章を見てまいりますと、使徒行伝の第3章を見てまいりますとですね、はい、そうですね、使徒行伝の第3章の一節、一節二節をまずご一緒にお読みいたしますね。昼の3時祈りの時にペテロとヨハネと宮に登りし、ここに生まれながらの足苗書かれてきた。 宮にいる人より施しを請うために日々宮の美しという門に置かれる、はい、ペテロとヨハネ、まあ、イエス様が手にもう去っていかれた後、そうですね、地上にこの教会がキリストの体なる教会、イエス様の代わりといってもイエス様は天に昇っていかれましたけれども、その代わりにキリストの体なる教会といってもいいと思いますね、うん、これはもうイエス様のもう代理能力の全てをもう持っているわけです、教会というのは。だからイエス様はもうこの地上にいらっしゃらないけれども、それ以上の働きを、地上にいらっしゃった時以上の働きをしているのがこのキリストの体なる教会。この教会を通して人が救われてくるし、病は癒されてくるし、悪霊は追い出されてくるし、イエス様なさった全ての技、かつこれよりも大いなる技を行っているのがこの地上教会でありますね。でそのペテロとヨハネはそのまあ我々これ延々と今日まで続く真の教会のまあ最初の初代のね、このまあ教育者でありますね。だからペテロとヨハネが、宮に登っていった、うん、宮というのはこれはソロモンの神殿ですから、まあ、ユダヤ教のね、ユダヤ人のユダヤ教の、まあ、旧約聖書を、まあ、信仰してずっと来ている人々、ね、でここに生まれながらの足苗、まあ、生まれてからですね一度も立って自分の足で歩んだことのない方ということでしょうね。この方、宮にいる人より施しを請うために日々宮の美しという門に置かれています。まあいつもその場所で、ね、まあ、自分で歩いてこれないから人々がこう抱えてきてくれて、そうですね、そして、まあそれが彼の日課だったわけですよね。それからその宮を出入りする人々がたくさんいますから、その門のところで、まあ、施しを、まあ、求めていく、ね、人々に憐れみを求めていく、まあ、こう 人に施しとか人に憐れみを求めていくのと神様に求めていくのは全然違いますからね。我々は神に求めていく、これは自立してる人のするべきことでありますね。でもまあこの人の場合はもう動けないものですから、自分で、ね、人に施しを求め憐れみを求めて、まあこの人が、まあ、お金がないからそうしていたのか、まあ普通読んだらそうですよね、まあ、お金がないからね、そして毎日の糧をとなる、まあ、日銭を人々求めてね、まあそう思うんだけど、まあ私もちょっとひにくれたとこがあって、ひょっとしたらこの人大金持ちだったかもしれないなってね、勝手に、うん、だけどもしこの人大金持ちだったらですよ、要するに大金持ちなんだけど毎日毎日ですね、もう人から施しを求めているのが日課だとしたら、これはどういうことだろうかって、まあ、そんなことも考えられる、まあ別にそんな読み方しなくてよろしいですけどね、私のいろんなケースを考えるわけ、だから本当にね、事実は小説よりもきなりというところがありまして、本当に事実こういろんな人と触れているというのも本当わからないですね、わからないこと多いですよ、意外なことね、けれどもね、我々がこのまあ世の中でこの物質的なもの、まあ、経済的なもの、まあ、要するにお金とか金銀ね、お金を我々が求めていくとするならば、まあそれはですね、まあ我々だけじゃありません、世の中の人も一般の人も、なぜお金を求めていくのか、というと基本的にそれは自由になりたいからだと思うんですね、私は、時間からも解き放たれたい、いろんな労働からも解き放たれたい、そして自分のしたいことができるために自由になりたい、ね、これが基本だと思うんですよね、自由になりたいがために、まあ世の中の人々は、まあ、お金を求めてるはずなんですよね、 そうですね、毎日毎日の明日何を食べたらいいんだろうかというそういう苦しみ悩みからも解放されたい、ね、もっとちょっと旅行にでも行きたいとかまあいろいろあると思います。世の中の人はもう自由、まあ、我々もそうですよね。だからそういう自由になりたいがためにお仕事をしたりして、まあ、必要なものをこう必要以上のものをこう貯めていきたいと思うんですけども、でも時々世の中の人見てたらそこにジレンマがあって、その自由かえってお金を求めていってお金に縛られている、自由がない、うん、かえってですね一生懸命お金、貯めようと思って働いているんだけども余計忙しくなって余計時間なくなって余計疲労と困憊にですねなってきて、そういうケースもたくさん世の中で目にするわけですよ、だからあれこの人、まあ、この人ってこの経営者にしてもね、まあこう自由になるためにやってるはずがいつの間にかどっかでですね、その商売が順調にいっていなかったらまあそういうことないんだけど、順調にいき始まるとどっかでそれを自分が抱え込もうとするわけですよ。それ全部自分のものに抱え込もうとするからそこからおかしくなってくる、まあ、私が思うにはでこれ教会も一緒なんだよね、そういう意味では一緒ですよ、ですからそういうところをこう見ていった時にね、自由になろうとした時にはそうですね、抱え込んじゃいけないわけですよね。どんどんどんどん手放していって、そしてですね、自分が関わってきた人々なりものが一人でにこうですね成長して歩んでいけるようにしていく方向ですよね、方向的には。そうするとその人々も生かされていくし自分も生かされていく、自由にするためにはそういう意味で自分の執着を捨てていかなければならないわけですね、ある意味で。だからもしこの人がですね大金持ちだったかどうかは書いてません。大金持ちであっても毎日そこに抱えてこられて人々に施しを求めているんだったら、これはとにかくもうお金集めが趣味になってしまって、それそうですね、それからそれにとらわれているっていうことですよ、縛られている、そこに縛られている、だからこの人の問題はお金があるとかお金がないとかいう問題じゃないんですよ。このペテロとヨハネがここに来た時に我らを見よって言った時に、あ、またこの人からも金がもらえるかもしらんとこう思ったはずであります。我らを見よって言われたのはペテロとヨハネが、私たちを見なさい、あちこち見なくていい、私を見なさいってこう言ったんだから、あこの人はもうもっとなんか金貨でもくれるかもしらんと、まあ、そういうふうに思ったかもしれませんね、だからところがね、4節ありますように、私を我らを見よと言ったんですけども、5節彼、まあ、この足の不自由な方がね、彼何をか贈るならんと何かもらえるということで見た、彼らを見た、ね、そうした時にペテロは6節言う、金銀は我になしされど我にあるものを何時にあった、金銀は私にありません、ね、私は金銀お金持ってません。でこれもね、2つこう大きく分けて2つ考え方ができるわけで、本当に金持ってなかったかって、ペテロというのはねお金を本当に持ってなかったかっていう、それでまあ宮に行ってお祈りをしに行ったのかっていう、そうでも、でなかったら、ね、このペテロとヨハネ、この前からずっと見ていくと教会はどんどんどんどん人が集まってきて、そして人々が自分の財産までみんな当時を持ってきて、初期の教会の最初の、まあ、それはユダヤ人の慣習としてそうなんですね。ユダヤ人は今でも器物っていうのがありますけど、これはまあ最初の教会というのはユダヤ人だけですから、ユダヤ人の慣習、ユダヤ人の習慣というものがそこに ありましたから、彼は教会に何千人とこう集まってきた時に、増えてきた時に自分の持ち物を持ってくる人々みたいな、だからそれを真似しろって話じゃなくて、それはユダヤ人のまあソサエティなんで一つのね、彼らの だから教会はかなり豊かだったはずですよね。だからペテロもヨハネも本当に金銀は我になしと言ったのは本当になかったのか、まあそれも考えられるけれども、あるいはあったんだけれども、ね、これは全部もう使い道は決まってる、ね、もうこれから伝道にも行かなきゃいけないし、こういうこともしなきゃいけない、まあいろんな、まあ、こともある。でその金銭の管理は別の人々に任せているということもあったかもしれませんね。確かにこの後この弟子たちはあまりの教会が大きくなりすぎて、それでもう7人ほど別に事務をするために選んだ7人ほどの人々、これが初めて暗証礼を行って教会のこの事務の方を任されていくわけです。基本的には自分の方を任されている割には自分のことしないで彼ら伝道に行くわけですけど、ピリポなんかもですね、ステパノなんかもそうでありますね。だからまあ本当になかったのか、あるいはそれは自分たちも管理してなかったのか、あるいは あったんだけれどもあなたに与える分はないと言ったのか、あなたに与える分の金銀は持ってないと言ったのか、まあいろんな意味がここでも取れます、けれどもなぜかというとあなたの問題は金の問題じゃないということです、ね、その自分が地面に立って歩むという一番根本的な基本的な問題、そこに原因がある。あなたの不幸というか、まあ悩みの問題はそこにある。そうですね、だからペテロとヨハネはそれはしっかりと見抜いているわけですよ、ね、だから金銀は我になし、されど我にあるものをあなたに与えます、うん、これはですね世の中でもそうですよ。世の中でもボランティア活動だとかなんかまあいろいろ言うけれども、まあ、一番の問題は丸投げでただただですね、ばらまきという言葉で言われてしまうようなことですよ。ただこうばらまけばいいかっていう話で、これが福祉 の一番の、まあ、基本的な問題ですよね、課題ですよ、うん、そうした時にそれをもらった人はここでペテロとヨハネがお金を与えたとしたら、それでですね、じゃあ明日からこの人はもう来なくなるかっていうと、いやそれで1日2日はまあ来ないかもしれないけど3日目ぐらいからは余計借金作ってきましたみたいな話になるかもしれません。まあそうですね。だからこれ根本的な解決はどこにもありません。それを与えたからって言って、そうですね、だからその方が一人で立って歩けるようにできるかどうか、問題は、そうですね、自立していくことができるか、これは物質的なものだけじゃありませんね。信仰の面でもそうですよ、ね、自分で神様に祈って求めて、そして、進んでいけるかどうかって、まあ、そこまでこうだんだんとなっていく必要がある。最初はそうじゃありません。最初は教会に来てもうお祈りしてくださいって、一緒にお祈りしましょうって、ね、まあ、そこから始まりますけどもね、ですからもう毎日毎日ね、誰かが何かしてくれるというこの信仰ではダメなんですよね、うん、そうじゃありません、けれども神様に求めていったとき、ここはまあペテロとヨハネが来てますけれども、まあ、いろんなことを通して私たちは自分の足で立って歩むことができるようになってくることを神様は求めているし願っている。ですから、我にあるものは汝に与う、ナザレのイエス・キリストの名によって歩みなさい、ね、ナザレのイエス・キリストの名によって歩む、これはそうですね、我々も一緒ですよね、うん、最初はもう自分の力でたった信仰的に歩むことはできません。何も知らないところから救われてきて始まってますから、みんなそうであります、はい、けれども神の言葉、聖書の言葉をしっかりと私たちは持って、霊の父なる神の言葉を慕いなさいとありますかね、ミルクですかと、うん、そしてだんだんと私たちは強くせられ、自分の足で立ち上がってくること、自分の足で立ち上がってきた時に人を救いに導くことができるし、人を救うということは 自分を癒すということは同時に、そうですね、隣人を愛するということは自分を愛するということなんですよね。愛しているということ、だからこの人を救いに導いてくる、ね、人に福音を語っていく、その人が恵まれてくる、救われてくるということは、自分が恵まれてくる、救われてくるということが、まあ同時に起こっているわけです。そこに目を留めていきますと、私たちはそうだというね、うん、だからこの自分が恵まれる秘訣っていうのはどこにあるかということですよね。これは他に対向かってどう対応していくか、いうことですね、うん、だから私たちはイエス・キリストにあって一つになっていくっていうところに、このですね、聖書のまあ恵まれていく秘訣があるわけで、だからまあこの私がまあ一人でまだ教会をやっていた頃に、エホバの証人と称する人がやってきて、まあそれからこのなんかいろいろ言うんですよ。この女性の方で何か自分はちょっとエホバの証人でも少しこう幹部クラスのようなこと言ってました。なんかよくわからないけど、まあ偉いんだっていうことでしょうね。うん、それからこういう7000人だとか7万人だとか、そういう人が天国に行けるんだと。うん、だからですね、そう聖書に書いてあるの、あなたはどう思いますかとか、よくわかんないけども、まあそういうことをいろいろ言うわけですよ。それで私は聞いてて、まあその頃は暇だったからね、信者さんもいないし、教会にお祈りに来る方はことされないし暇な時に誰か来てもらった方がありがたいなと思ったら、そういうエホバの証人の人来てくれまして、感謝してますよ。だからね、俺から一生懸命こう語るわけ、それからで、それは聞いててね、まあそれはいいんですけど、じゃあその天国に なんか限られた7万人か7000人か、なんかそう77万とかなんかよくわかんないけども、その聖書にそう書いてあるから、その人たちだけが天国に行くんだとこういうんですね。それから何気なく私はね聞いてた、じゃあ残りは全部地獄に行くんですかって言って話、うん、そしたらその人カーッとなってね、うん、なんでこの人急にカーッとなったかよくわからないんだけど、カーッとなって劣化のごとく怒り出して、地獄とかいうものはありませんって言うの、ちょっと私も初めて聞いた、地獄とかそんなものありませんってこういうわけですよ。だちょっと待ってくださいよと、ね、一応読み方にはね、この基本的な公平に読まなきゃいけない読み方っていうのはやっぱあるから、聖書に天国と書いてあったら天国もあるし、地獄と書いてあったら地獄 もあるわけですよね。だけども天国はあって地獄はないって勝手に言っていいんですかね。地獄がないって言うんだったら天国もないにしないと不公平でしょって言ってですね、話をしたわけ。したら、そのね、聖書に書いてあるんだから、ね、黙示録を開いて言ってるのは、黙示録にその火の池に焼け込まれたとか、あれゲヘなんて書いてあるんですけど、ね、だから書いてあるじゃないかって言うんだけど、そんなものありませんってこういうわけ、うん、そんなもんじゃそうやってね、聖書の読んでね、これ聖書だけじゃありませんよ、なんだって人の手紙だってそうですよね、ちょっと、好きなとこだけ読んでね、で他のことは否定したってしょうがないわけで、まあみんなちゃんと公平に読まないと、だからそこでね、その時は私も分からなかったけども、今年はなんでこんなに劣化のことが起こってまあ帰っていくんだろうかと、まあ思ったんですけども、結局ね、エホバの証人にしてもセブンス・デー教会にしてもそうだけれども、霊魂が不滅であるっていうことを信じてないですね。そこはその時は知らなかったけれども、人間の霊魂は消えてなくなるって死んだらそう思ってるわけですよ。だから天国に行く人以外は全部消えてなくなるという、これはね、非常に危険千万な話であって、なぜかというと、どうせ消えてなくなる、人間はですね、死んだら消えてなくなると思って生きてる人は、 愛がわからないですよ、これは。愛することがわからない。つまり自己中心的になるということです。そしてですね、肉的な喜びとか肉的な楽しみだけを追い求めるようになる。物質を。だって死んだら全部消え去っていくんです。永遠のものが見えてないんです。永遠のものは分かってない。永遠のものがあることすら信じていない。受け入れてない。だけども自分の霊魂魂は永遠に存在し続けるわけですよ。本来。だからそこが問題なわけ。だからこの、そうやって生きてる人は世の中にたくさんいるわけですよ。宗教やっててもそういう人がいるんですから、やってない人だってもう死んだらみんな消え去ってなくなって何もわからなくなる。そうしたらどういう人生観が生まれるかって、そこに、これ恐ろしい話ですよね。もうそういう人にとってみれば愛なんていうものはもう存在しない、永遠の愛なんてことさら存在しない、そういうものはない、生きてる時に見えてるものが全て、死んだら全部消え去ってなくなっている、こういうですね、話ですが、でも実際こういう人生観を持って生きてる人々がいるし、まあ世の中でもまあそれをまあ別に悪いとは教えていないわけですよね、特に宗教のない国はそうであります、だからそうするとね、その愛ということが本当にね見えてこなくなる、だから私たちはそうならなくて本当に感謝だと思っておるわけでありますけれども、だから聖書はね、そういうことで、だから霊魂消滅説っていうかね、霊魂は不滅であるっていうことが聖書に言っている真理ですけども、人間の霊魂は不滅なの、消えることがない、一度そうですね、生を受けた、ね、この人間は、動物は違いますけど人間は霊の存在だから、その霊というものは消えることがありますね、永遠のものです。人間は永遠の存在なんです。神様と等しい部分がそこですよね。一つは神も永遠の存在であります。人間も神と等しく永遠に存在し続けるものなんです。だから救いが必要なんです、ここに、そうですね、消え去っていくんだったらもうそうですね、何の問題もないですよ、救いは必要ないですよ、人間が死んで消えるんだったら、ですからそこがね全く見えてないんだっていうことね、このエホバの証人の人もそれからセブンスデーの人も、まあ、そこが全く見えてない、消滅するということを信じてるわけ、だからもう矛盾だらけですよね、言ってること。ですからこのペテロとヨハネはね、まあ、この方の問題は、一番の根本的な問題はお金の問題じゃありません。で、この人が自分で立って歩けるようになるかどうかという問題、だからそれをもうちょっと別の面で言えば教育っていうこともそうですよね。教育とか知識があることによって人は自分で立って歩いていけるということですから、教育を与えるということが、これは世の中の、まあ、ボランティア活動でも福祉活動でも基本にあるわけですよね。教育を与えなければですね、ただお金だけ与えたってこの人は生きていけない、そうですね、だから教育を与えていくことは重要だということになるわけ、まあ、米100票の話にも日本ではなってるわけです、けれども切羽詰まった状況の中で教育を与えても、今食べるものがないと明日も生きていけないというぐらいの、まあ、状況の中では、まあ、教育を与えると同時に食べ物も与えていくっていう必要が出てきてるわけでありますね、食べ物なり、まあ、金銭なり、それはまあ、それに付随して与える、そうして与えられたものを持ってそこから解き放たれていく、自由になっていくことが本来の目的なはずですよね、けれどもその本来の目的のはずが、お金お金ってやってるうちにお金に縛られて、お金に束縛されて、そうして動けなくなってる場合もある。まあ、この方は最初からもう自分で動けないから、もうお金集めが趣味になってたっていう、まあ、そういうひにくれた呼び方を、まあ、私もしてしまいますけど、まあ、それは、まあ、どう見ても、まあ、いずれにしても彼は、 癒されたわけね。そして8節にありますように、踊り立ち、歩み出し、かつ歩み、かつ踊り、神を賛美しつつ彼らと共に宮に入っていった、はい、だから彼は本当にそこから自由になった。その自由を謳歌できるようになった。踊って、神を賛美して、歩んで、ペテロとヨハネの後ろからついて宮の中に入っていった、ね。うん、もう彼からしてみれば自分の足でですね、歩いてですね、毎日この宮を出入りする人々が羨ましかった、ね。神様を賛美する、神様を崇めるということも、まあそうですね、座ったままでしかできなかった、うん、けれども彼はダビデのごとく踊り、そうですね、ただ無心に神を賛美する、まあダンスをする、踊って神を崇めるね。そうしたらこれは本当に彼はですね、そこから解き放たれたわけです。だから私たちもそうですよね。今自分で自由に神を賛美できる、神に祈ることができる、聖書の御言葉に触れていくことができる、こういう中に置かれておりますね、うん。だからそこで、私たちがそうですね、自由になって、いけるという、そうでなければ癒された後もですね、この方もね、癒された後もまたそこに座ってずっとこれが良かったって言ってですね、これ続けていく人だっているかもしれませんね。立てるようになったけどまた座ってですね、またいやこれがやめられないんですよっていう、まあ、ことになったかもしれません、うん。だから私はまだ東京にもう不老者ばっかりいる町があってね、そこに伝道によく行ったことありますけどね、まあ東京の新学生の時とか、うん、そうするといろんな人がいました、そこに、うん。それが勉強になりますよ、そこにいる方、で私よりも、私はまだその時は若かったからね、 10代ぐらい若かったけど、それから年配の方がいて、うん、それからずっと話をしてたら、いや自分はここに来る前は会社の社長だったって言われて、うん、どんな会社かよく分かりませんけど会社の社長だったと、うん、ね。だからお金もあったし裕福だったわけですよ、うんうん、あそうですかね。それから今はここで暮らしてるとね、まあこういうところで暮らしてる、もう毎日毎日、毎日毎日の労働でね、うん、その日その日のお金を、賃金をもらって、そして宿代と食事代を払ったらそれで終わり、うん、あとなんか酒の一杯もらったらそれで終わり、そしたら次の日また仕事に出かけていってまたお金もらう。あそうですか、大変ですねという話をしたら、いやそれがね、これがもう楽しくて楽しくてね、こっから抜け出せないっていうもう社長やってた時はね、もう大変だった、うん、それでもう毎日毎日ね、もう悩まされて束縛されていた、うん、とここに来たらそっちそっか解放されて私から見たらかなり束縛されてんだけど、そこにいてもまあけれども、それ以前のね、それ以前の会社の社長をやってる時からしたらもうここは天国だみたいな、うん、そういうもんかな。まあ本当にですから、世の中の人を見てたら、ちょっと本末転倒で、お金を求めていくことによって自分がより自由になっていっていない場合が、ケースがあるということで、ですよね。まあですけども、まあペテロとヨハネがこの方に与えたものはまさに自由でありました。その自由をどう用いていくかはこの人の問題、この今後のこの人の人生はこの人にかかっているわけ、この人の問題ですよね、はい。だけども本当に今週も週の始まりから感謝のことに洗礼を受けに教会に来られる方がいらっしゃいました。本当に素晴らしいなと、神様のなす技はもう本当に感謝だなと思うんですけども、でもそうしてミスト礼の救いを受けて本当に喜んで感謝して、うん、もう感謝して喜んで嬉しい嬉しいって言うんですよ、うん、理由がわからない嬉しいって、うん、でうちの父もそう言ってましたよね。うちの父も救われた時2週間ばかり理由がわからないけども嬉しかったって、うん、もうとにかく嬉しくてしょうがなかったっていうんですよ、うん、だからそれは 解き放たれたからだよ。霊の世界、自分の霊魂の魂の束縛から解き放たれたから、人間を最も悩ませ苦しめている死という、その死の力から解き放たれた。死の棘、死の針から、そうですね、解放される、だからそれは本当に霊がそれを分かってるわけです。頭ではそれは分からない、人間頭が分からないことを霊が分かってるわけです。だからその解き放たれたということは本当に感謝で喜びに満たされていくわけである。けれどもその後その喜び、自由、解き放たれた自由をどう用いていくか、それはその人の責任でありますね。それによってその人の人生はまあどうにでもなっていくわけです。だけど神様は自分に寄り添ってほしい、より頼んでほしい、自分のことを知ってほしい、誠の神を知ってほしい、ね、神と共に歩む幸いな道のりを、なぜか神様その人を祝福しよう、恵もうというご計画を持っているから。けれどもその人がイスラエルの民もそうですけれども、神様により頼まなかった、神様のところに来なかった、ね、そういうことをまあ見ていった時に、まあこの方はペテロとヨハネの後ろからついてきて、そして神を賛美していた人々はそれを見てびっくりした。あ、この人はいつもあの門のところに座っていた人じゃないか、ね、けれども、どうしてこの人が急に立ち上がってこう神を賛美している、なぜなのかというですねことでありますけれども、そこでこのペテロはですね、そこでこのペテロは、またこの福音の、まあ、伝道で福音を語るわけであります、ね、これがお証しですからね、そしてこのペテロの説教なり伝道のお証しなり福音は12節からずっと書かれてありますよね。やはりこの水と霊の救いをここで語っているわけであります、ね、ですから、それを聞いた人々の中からまたこう救われる人々が起こってきているわけでありますよね、だからこの本当にこの使徒行伝のこの3章をここを見ると、この、2節に書いてあるようにこの美しの門というね、美しの門というのがこれはすごくいい門の名前ですよね、この美しの門に、毎日置かれて物乞いをしている自分の足で立って歩めない、まあそういうちょっと人がいましたね。その方がそこから解き放たれて、まあ本当にこの神様の成したもうことは時に輝いて麗しかり、常に麗しい、美しい、まあことですよね。だから我々の人生がそうしてイエス様と出会って、そしてこの美しい、その美しさを帯びてきた、ここは本当に感謝なことでありまして、この自由にせられていく、解放せられている、このことが最も私たちはあの何にも勝って富なわけですよね、我々は本当にですねそこにこう目が止まっていく必要がありますね、そうした時に世の中の人々は、まあ、お金を持っていても束縛される一方、悩まされる一方、ストレスに、そうですね、ストレスによって悩まされる一方でありますね、ですから、この一番最後にこのペテロが3章の、25節のもう最後のところにあるように鍵括弧して何時の末によりて地の所属は皆祝福せらるべし、ね、何時というのはアブラハムですよね。アブラハムの末によりて地の所属は皆祝福せらるべし。神様はアブラハムを選んでイスラエルの民族を作られた、ね、そのアブラハムの末から地の全人類は皆祝福を受けていく、ね、この末というのは単数形で書かれてますから、これは、 アブラハムの子孫というユダヤ人のことを言ってるんじゃなくて、アブラハムの子孫から生まれてくる一人の人、すなわちイエス・キリスト、このイエス・キリストによって全人類はユダヤ人も外国人も全部異邦人も我々も皆祝福されていきます。だから道それの救いを受けて救われて祝福されたということは、それは解放された、あらゆるところからね、我々は自由に解き放たれた、悪魔サタンの縄目が解かれたけれども、そのことを知らないから恐れと不安にまだおののきながら生きているわけです。だから聖書を学んでいくというね、神の言葉をしっかりと我々は持っていく、それが私たちの武器だというんですね。ですからこの、もうですからこのエペソ書を読んでいきます。エペソ書ですね。エペソ書のエペソ書の第5章を、読んで、6章ですね。エペソ書の第6章の11節をご一緒にお読みいたします。悪魔の手立てに向かいて立ち得んために神の武具を持って喜びし、はい、まあエペソ書ですね、後ろの方のエペソ書6章、11節、悪魔の手立てに向かいて立ち得るために、まあ逆に言うとこれ持ってないと立ち得ないから、ね、しっかりとこれで私たちはこの神の武具を身につけましょう、ね。それからイエス・キリストも悪魔・サタンに試みられたけれども、神の武具を持って撃退して彼らは去っていった、はい。でこの武具ということは、剣道をやってる人は分かるかもしれないけど、私はよく分からないけども、まあ、身につけるものなんでしょうけどね、けれどもその武具の中でここに、剣と書いてありますよね。この17節をご一緒に読みましょうか。また救いの兜および御霊の剣、すなわち神の言葉を取れ、6章の17節ですね。救いの兜および御霊の剣、すなわち神の言葉を取れ。ここに書かれてある武具の中でただ一つだけこの攻撃に使う武器、これが御霊の剣ですよね。剣、もうこの剣だけが攻撃に使う、あとはまあ兜にしても胸当てにしてもみんな自分を守っていくもんですよね、けれども御霊の剣、これは悪魔サタンに向かってこれを撃退していくところの武器でありますよね。その御霊の剣とは一体何なのかというと、その後に書いてありますように、すなわち神の言葉です。神の言葉、これが我々にとっての剣なんだと、聖書にこう書いてあると言えば悪魔はもう去っていくわけです。あ、すいませんでしたちょっと、ね、だんだんともう悪魔も近づいてこなくなる、誘惑してこなくなる、もうあの立ちの悪いのには近づくなって言われる。悪魔から見たら我々たちの悪い人間やってるから、ね、だからそういうことですよ。だから悪魔が来たらですね、悪魔見かけたらちょっと声かけるぐらいでもいい、ね、おお、ちょっとこっち来いって、そしたら、いや、あのたちの悪いところに行きませんって言って、ね、から去っていくから、そうですね。だからそういう問題ですよ、だから我々にとってみれば、彼ら何でも聖書そう書いてあるんだから、だからそうですね、御霊の剣、すなわち神の言葉を取れ、そうですね、だからこの神の言葉をしっかりと私たちが持って、そして聖書にこうあります。だからこの、まあルカ伝にちょっともうそこだけでありません、ルカ伝あちこち飛びまして申し訳ありません、ルカ伝の、はい、方に、書いてありますよね、はいはい、ではルカ伝第4章を見ていきますと、 はい、第ルカ伝の第4章、2節3節をご一緒にお読みしますね。悪魔に試みられたもん、この間何をも食らわず引かず満ちて後飢えたまいたれば、はい、だからイエス様ね、飢えたって書いてあるでしょ。お腹が空いたのの、もうちょっと ひどい状況、もう40日ね、もう人間のもう生きていられる限界ぐらいにもう飢えたわけですよね。その状況の中で悪魔がやってきて何と言ったかというと、3節ありますように、まあ、私読みますと、悪魔が言う、何時もし神の子ならばこの石に命じてパンとならしめよう、ね、このあなたお腹空いて上乾いてもうこのままで死んでしまいますから、ね、この石を、ね、パンに変えて食べればいい、あなたはですね、その奇跡と印と不思議を行うんだから、この石をパンに変えて食べればいいんだと、こういうふうに言うわけ でこれに乗っちゃいけないですよね。もちろんそれに悪魔サタンの言うことですから、一見いいように思いますけどね、うん、けれども悪魔の言うことは何一つ言うことありません、うん、全部それはですね、まあゴミ箱に捨てるっていう、今もうメールでもいろいろありますからね、ゴミ箱で捨てなさいっていう悪魔サタンから来たものは、うん、それから、けれどもイエス様は何と書いておっしゃってかというと、この4節ご一緒に見ましょうね。イエス答えたも、人のいくるはパンのみに夜にあらずと記されたり、はい、人のいくるはパンのみに夜にあらずって、ここだけじゃないですよ。大切なのはこの後と記されたりと聖書に記されています、ね、と聖書にある、聖書に書かれてある。だから聖書を知らなかったらこのイエス様もこの時に対処できなかったはずですよね、うん、でも聖書を知っていた、神の言葉すなわち御霊の剣を用いたわけです、うん、ね、だから私たちが本当にですね、そこに目が止まっていくと、イエス様もそうおっしゃってます。人のいくらパンの実によるにあらずと聖書に書かれてある、ね、うん、そうですね、と記されたり、こう言ってる。だから我々も聖書は何と言えるか、はい、ここに常に原点を持っていかない、うん、そしたらありとあらゆる世の中の問題においてお祈りしていけば、必ず回答がそこに聖書にあるわけです。どうしたらいいか、はい、ね、だからこの間もある信者さんが電話かかってきて、もう、どうしようもありません、ね、どうしようもありませんって、どうしようも、もうあの家賃も払えなくなって家を追い出されかかってます、どうしたらいいでしょうかって、うんうん、それからそう言いますからね、私は、まあ、どうしたらいいでしょうかって、私は何をなすべきでしょうかってこう言いますから、まあ、それはお祈りをするのは当然、お祈りしなさいっていうのは当然なんだけども、まああとお祈りはしてるっていうのは、お祈りしてあと何をしたらいいでしょうかってこう言いますから、それはね、人間としてなすべきことをする、まあ、それしかない、それをそうですね、人間としてしっかりお祈りして自分が今なすべきことを、うんうん、そうですね、まあ、聖書を見てたらそういうことが書かれてあると思いますよね。人間として何をなすべきか、ね、神様が働いてくれないように見える時があるかもしれませんけども、うん、それ働いてくれてないわけじゃない、ね、ただ自分が何をなすべきかっていうのは重要なんです。神様が何をしてくださるかは神様の側の問題です、うん、その時自分は何をなすべきか、そういう時にまあそうだということでお祈りして、それから信仰を持って、まあ、あの自分がなすべきことを、そうですね、大家さんと電話したりいろいろしてまあいいでしょう。そしたら その後で本当に不思議と奇跡が起こってきた、その翌日に、翌日は翌週ですよね、うん、だから本当に不思議ですとこう感謝、だからその自分がなすべきことが見えてないと、はい、神様がなしてくださったっていうお証しはたくさんありますよ、うん、 それは神様が成してくださったから、それは感謝です。けどその時自分は何を成していたか、何を成すべきだったのか、はい、ここはしっかりと目を留めていかなければなりません。ですからイエス様はそこで、人の生きるはパンのみによるにあらず、ね、神様石をパンに変えてくださいと祈ったわけでもないし、悪魔サタンの 言ってることに反応したわけでもありません。もちろんね、うん、40日飢えて、ね、そして食べるものなくなった、もう命のギリギリのところですね。まあそういうところでありますけれども、聖書は何と言えるか、ね、というところに立っているわけで常に、はい、そして人のいくらはパンの身に夜にあらず、はい、そう、それで悪魔は結局ですね、この13節にありますように、悪魔あらゆる試みを尽くして後しばらくイエスを離れたり、まあ離れですから、まあ、イエス様も我々と同じように全ての試みに合ってるわけ、我々と同じ試みに全て合ってるわけ、うん、そうですね。だからその時にイエス様がどうなさったか、だから救われてない世の中の人からしてもイエスキリストは模範なんですよね。人間としてなすべきことをなしてるわけですね、うん、だから救われる我々にとってみれば より一層そうでありますよね。イエス様が我々の、まあ、模範でございまして、まあ、イエス様にさらに、我々はお従いして、まあ、進んでいきたいと思います。ご一緒にお祈りをして終わることといたします。アレルヤ、アレルヤ、ラジオサンプライナーマダラス。